皆さん、新年明けましておめでとうございます。昨日から始まりました2017年、今日は1月2日なんですけれども、今年もバッキー大阪、それからこちらのポッドキャストストレンジャーズアンパラダイス、よろしくお願いいたします。それでは今年一発目のストレンジャーズアンパラダイス行ってみたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス、はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス、今年もよろしくお願いいたします。というわけでですね、新年第一発目ということで、とは言っても2016年の振り返りなんですけどね。ということで、2016年、昨年1年間の、どんなことやってきたかみたいな話を今回は、総括してお送りしたいと思います。本当はね、年末にやりたかったんですけどね、ちょっと年末の休みに入るのがちょっと遅かったりとか、いろいろちょっとそういう事情がありまして、まあ大体そんなことを言いながら年明けにやってるんですけども、2016年何があったかみたいなお話を今回していきたいです。今まではね、ツイッターとか見ながらとか、あとフェイスブック見ながらみたいな感じでこう履歴をって、ああこんなことあったねなんて言ったんですけども、今年は、今年っていうか今回はちょっと違います。まとめてあります。まあツイートとか SNS 見ながらでもいいんですけども、やっぱりきちっと言えないとことか抜けちゃったところみたいなのがあるなと思って、で今年もですね、今年とか去年か、もう前年に続いていろいろライブレポート書いたりとか、いろいろこうライブフェス行ったりとかしたんで、そういうのをねきっちりまとめて話した方がいいかなと思って、今回は、まとめております。というわけで、行ってみたいと思います。2016年総括。はい、まずですね、2016年は、前年に引き続いて結構いろんなアーティストを見てきて、あ、これ何アーティスト見たかまた数えときゃよかったな。数えてません。で、あとはね、僕が個人的にやってる、ちょっとイベントで、バッキー映画祭っていうのをやっておりまして、こちらの方もね、結構来てくれる方がいろいろ集まってきて、で、会場とかもね、やっと安定したと思ったら、実はですね、ちょっと、会場がまた、年明けから新しいところに変わるっていうね、ちょっといろいろあるんですけれども、そんなことをやりつつ、1年間過ごしてまいりました。ライブの方の話からね、まずはしていきたいと思います。で、これ、長くなったらまた前編後編っていう風に分けるんで、話してって、この展開の様子で、そこら辺は考えながら話していきたいと思っています。まずですね、2016年はですね、1月はそんなにいろいろイベントなかったんですけれども、2月の14日、バレンタインの日にね、ビクターロック祭りっていうのがありまして、ここでサンボマスター、それから歴史、サカナクション、ここら辺を、ちょっとライブレポート書きました。で、この時ね、もうとにかくなんといってもサンボマスターがすごくインパクトがあって、僕サンボマスター生で見るの初めてだったんですね。で、とはいえ、サンボマスターはね、ちょっと気になったアーティストで、なぜかというと、遡ること10年前になります。10年ぐらい前に僕出版社にいたんですけども、その時に、ちょっとネットの事業部を立ち上げるっていう話があって、そこの部署になりまして、その新しい立ち上げの部署に、ある女の子が入ってきたんですね。で、その女の子は、そのネットの部署に来るまでは、ザッピーっていう雑誌をやってたんです。リクルート系の雑誌で、音楽情報みたいなのを、CD 付きで毎月、発行するっていうザッピーっていう、そういうね、CD 付きの雑誌っていうのをちょっとアーティスト系の発売されたんですけれども、それがちょっと廃刊になっちゃって、ちょっとこちらに来たという話だったんですね。で、その彼女がやっぱりその音楽系の、編集者ということで、いろんなライブとかアーティスト結構見てたということで、で、僕その彼女に質問したんですよ。で、そのいろんな見たアーティストの中で、思いもしなかったけど、もうすごい良かったっていうアーティストって誰って言ったのね。そしたら、迷わず彼女が答えた答えは、サンボマスターです。サンボマスターがすごかったと。で、彼女はオレンジレンジとか結構専属で追っかけてたりとかしてたらしいんですけども、とにかくもうサンボマスターのライブ行ったらもう、号泣してもう腕を振り上げるぐらいの、すごい重い経験ができたって言ったんですね。で、あ、そっか、サンボマスターそれわかる気がするなーなんて言ってて、もうそれ10年前の話なんですよ。で、僕もそんなことを思いつつも結局サンボマスター生で見ることがなくここまで来ちゃったんですね。で、初めて今年の2016年の2月14日、ビクターロックマ 祭りの、参加した一アーティストとしてサンボマスターに出会ったんです。だけど、このサンボマスターやっぱり熱量がすごく高くて、で、ボーカルの山口さんの、この、上げ方がこう、もう彼しかできない上げ方っていうのがあるんですよね。うん。俺みたいなやつがこんなことやってんだからよみたいな。こう、なんていうのかな。彼、やっぱり決してイケメンでないし、うん。なんか、やっぱり自分のこの力とかパッションだけでここまで来たんだよっていう、まあそういうことが言える、すごく説得力のアーティストなんですよね。あるアーティストなんですね。で、まあ、なんていうのかな。すごくベタなことを言って様になるアーティストってなかなかいないと思うんだけど、例えば長渕剛、ね。それから、あとはこのサンボマスターに山口さん。他に誰がいるかなっていう感じ？もう、ほんとちょっと昔だったらね、もう尾崎豊とかそういうアーティストいたんですけども、今、死ぬな生きろみたいなことをこう、ストレートに言えるアーティストってなかなかいないなと思ってて、まあ、サンボマスターの山口さんってもう数少ないそういうことが直球で言えるアーティストだなっていうのをすごいガツーンと感じて、結構ね、熱くなれたんですね。まあ、そんな、サンボマスターの出会いがあって、このサンボマスターとの出会いは、また後にも話が続くんですけれども、まあ、ビクターロック祭りっていうのでは、そんな、ちょっと出会いがありました。で、それで同じ2月にですね、僕の大好きなね、ポッドキャストの他の回でももう、特集で語ってる、シュクガーボーイズ、大好きなシュクガーボーイズが活動を休止するっていうことで、2月末にラスト、ラストライブが、活動中止前のラストライブがあったんですけど、で、これはもうどうしても僕見たいと思って、で、なんならもう記事にしたいと思って、取材申請していて、で、これもエピソードがあって、まさかの当日にオファーが取れてなかったっていうね。僕がお世話になってる WWS チャンネルのね、プロデューサーに連絡したら、すいません、忘れてましたっていう、軽く LINE で帰ってくるみたいな。それでもしょうがないんで、もう直接その、担当者の人に僕が直接やり取りして、当日ですよ、当日。すいませんって言って、で、当日、もうその、取材がダメでも、もう自腹でね、ちゃんとお金出して見るんでっていう、もうそのぐらいのね、ちょっとスタンスで行ったんですけども、まぁ、ちょっとなんとかバタバタしましたが、ちょっと取材で入れるよっていうことになって、まぁ、でもね、オーディエンスの席で、普通にもう、立ち見で、もうみんなの後ろの方でわーっと見たっていうところだったんですけども、まぁ、シュクガーボーイズはね、他の回でも語ってるように、まぁ、やっぱり唯一無二のバンド。もう、ね、ギターとボーカルとドラムがいるんだけれども、もうその3人がパートをくるくる変えてやるっていうね、バンド、ボーカルやってた女の子が次の曲でいきなり、ドラムみたいなね、そういうのをこうやってくバンドでね、で、まぁ、本当に決してうまくはないんだけども、すごく熱量が高くって、やっぱりもうこいつらでしかやれないような、これっていうようなことを平気でやってくれるアーティストで、まあね、活動休止とは言いながらも、また会おうぜっていうふうに約束してくれたんで、絶対会えると僕は思っていて、うん、まあみんなファンもそう思ってると思います。まあその唯一無二のシュクガーボーイズの、ちょっと活動休止ライブっていうのをこう、目の当たりにしつつ、まあ一方でね、僕がやっぱりフェスでずっと追っかけてるキューソネコカミ、彼らのワンマンライブで、やっぱりね、キューソも、もうフェスとかだとすごい人気あって、大人気で本当に面白いから、もうフェスで見て盛り上がれるアーティストの一つで間違いなくって、で、本当にフェスなんかだともう入場規制かかるぐらいのすっごい人気と熱量があってっていうライブなんですけども、やっぱりワンマンはそれはそれっていう感じで、やっぱりなかなかっていうところで、ここまでワンマンがやれるまで来たぜっていうね、やっぱりそういうなんか感謝の思いみたいなのがガツンと伝わるキューソのライブで、キューソのエコファミって言ったらもうやっぱりね、シュクガーボーイズもそうなんだけれども、もうオーディエンスの中にもうボーカルが自らぶっ込んでもっていうね、オーディエンスにこう支えられて立ち上がったりとかしてね、オーディエンスの頭の上で立ち上がってみんなを盛り上げるみたいな、そういうこう体を張ったアクトをするっていうのが、これはね、今言ったシュクガーボーイズもキューソネコカミも共通するところなんだけど、まあそういうことをやって、なおかつ笑わせて熱くさせてっていう、こう熱量のあるっていうところでね、この2アーティストっていうのは結構共有できるというかね、うん、こう重なるものがあるなぁなんて今話しながら思ったりとかしたんですけども、そんなね、好きなアーティストたちを見ながら、で、あとはですね、3月末にはちょっと面白いイベントがあって、 R50 っていうやつなんですね。で、まあ雑誌で R25 っていうのは皆さんご存知かと思うんですけど、こちら R50 っていう、まあつまり50歳になるアーティストたち、 で、この2016年に50歳になるアーティストって意外と大きなビッグアーティストがいて、大月健二、それからオリジナルラブの田島隆夫、それからトータス松本、菅氏香緒、斉藤和義、渡辺美里、斉藤由紀、吉井和也とかね。まあ、その他にも、ユニコーンの安倍ちゃんとかも、もう、すごいいろんな面々がいて、で、その中の、ね、まあ、R50 という、ね、50歳になるよってアーティストが、実は10年前にも R40 って40歳になるよって時に、こう、イベントやったっていうことだったらしいんですけれども、今回はその、こう、まあ、50歳になる記念のライブだったということで、でもね、本当に今言ったアーティストたちも、みんなね、全然50歳とは思えないぐらい、こう、若々しいですよね。まあ、菅氏香緒とかもね、お肌ツヤツヤだし、到達松本とかね、斉藤和義とかね、うん、もう50歳なんだって結構ね、僕目の当たりにしてびっくりしたんですけど、うん、まあ、そんな中こう2点ということで、渡辺美里さんと斉藤由紀さんがいてね、渡辺美里さんはそれなりの貫禄があってっていう感じだったんですけども、もう斉藤由紀さんなんかはもう今でもみんなのアイドルみたいな扱いで、もうチヤホヤーみたいな感じでねまあ僕も実は若かりし頃ちょっと好きだったんですけども、うん、まあ、そんな皆さんが集まってのライブパフォーマンスでね、やっぱり王権とかは1年前の年末に一緒に写真撮らせてもらって本当に俺嬉しかったし、菅氏香緒さんも大好きでね、2回3回取材でも行って挨拶させてもらったりとか、うん、あとね、吉井和也さんなんかは今年ね、後から出てきますが、イエモンでね、もう財布復活して、もう本当にいいステージにしてもらったし、もう本当に僕がいつも言ってるね、もうロックスターってもう手放しで呼べる人って数少ないけど、もう吉井和也さんは間違いなくその中の一人だし、うん、まあそんな人たちもね、50歳になって、あ、ちなみにね、僕の大好きなやっぱり岡村ちゃんとか、あと XJAPAN のメンバーなんかもね、やっぱり50代に突入ということで、もう全然そんなことを感じさせてくれない、うん、パフォーマンスを見せてくれてっていう形で、うん、自分が50歳になってもまだまだいけるなってね、そんな先輩たちに勇気をもらった、そんな一夜でもありました。はい、そんな感じで、春になりまして、あとね、ワーナーからメジャーデビューしたベンサムっていうバンド、これから結構出てくるかなと思うんですけども、ベンサムの、ソロライブなんかも行ったりとか、あとは4月はですね、まあ、ゴールデンウィークにかかったところで、岡村ちゃんのライブ、まあ、俺の大好きなその岡村康幸はですね、2月に、9年越しで、あ、違うわ、ごめんなさい、11年越しでアルバムを出したわけですよ。うん。で、まあ、アルバムをリリースして、そのアルバムツアーっていうね、岡村ちゃん、復帰してから毎年ちゃんと春、秋でツアーやってくれるんですけれども、まあ、今回はもうアルバムツアーっていうかですね、アルバムの曲全曲やってっていう形でやったんですけども、まあね、そのアルバムの曲とかも、もうちゃんと全曲やってくれて、最新鋭の、今、進行形の岡村康之っていうのをちゃんと見せてくれて、本当にいいライブで、今回の春のライブは、僕岡村さんのライブは2000年代になってから全部見てますけれども、もう本当に一番良かったかなっていうぐらいの、うん。まあ、彼自身も新曲やったっていうだけじゃなくても、もう彼自身のパフォーマンス力っていうのをガンガンちゃんと磨いてあげてっていうところをやってきてくれるんで、まあ、それも含めてすっごく良かったなっていうライブでした。はい、そんな感じです。まあこんな感じでね、熱量の高いトーク、思わず、サンボマスターのあたりで結構ね、思わず熱の高いトークになってしまったんで、すでに、時間は13分44秒とか言ってるわけですけれども、これ、まあ前半後半に分けましょうか。ね。で、5月ですね。5月は、いつもゴールデンウィークに行ってるジャパンジャムビーチ。ここではね、やっぱりいつもの俺のキャリーパンペンと、あと、キューソネコカミのライブフェストをレポートしたりとか、あとはですね、5月15日には、僕やっぱり大好きなね、やっぱり別のところでもこう、ポッドキャストでやってる、ライムスターが主催の人間交差点っていうフェスがあったんですよ。で、やっぱりヒップホップアーティストを中心なんですけども、それ以外にもゴスペラーズとかね、あと、ミューラダイスとかも出てる。そんな、フェスがありまして、これもね、ちょっと、2年目かな、うん、2016年に2年目のフェスなんですけども、まあ、割と新しいですね。こじんまりとやってると言いながらも結構いいアーティストが参加してですね。で、しかも僕、やっぱりその、主催のライムスターすごい好きなんで、ちょっとこのフェスは取材で行かせていただきたいなと思いつつ、行ってまいりました。 お台場でやったんですけどね。うん、で、リップスライム。で、僕ね、リップスライムもね、もともとすげえ好きだったわけじゃないんですけども、ちょっと仕事で絡みがあったりとかして、曲とかは結構知ってたりとか、あとは2015年に出したアルバムがすごく良かったんですよ。で、FM でたまたま流れてきた時、これ誰の曲って聞いてたら、リップスライムだった。しかもそういうね、FM で流れて、誰の曲っていうのが、やっぱり二つともリップスライムの新曲だったんですよね。で、そんなのがあって、あ、リップスライムいいなと思って、ちょっとそこら辺から結構見る目が変わって、すごい好きになって、っていう形でちょっとハマったんですけど、そんなねリップスナイムのパフォーマンスもありまして、あとはねもうこの5月15日前後にちょうどミュージックステーションでアカペラでダンスをきれいに揃えてやるっていうのがすごい話題になった三浦大知がここのライブフェスでも出てきてですね、やっぱり同じパフォーマンスやって、それを生で見たので、やっぱりすごかったね。三浦大知がやっぱりアカペラでダンサーと一緒に綺麗に曲を合わせてっていうやつ。うん。これが目で見れたのもなかなか良かったです。で、この人間交差点に関しては、ポッドキャストでちゃんと別枠で、フェスレポートやってたわ、そういうの。ね。まあそんな感じで、この人間交差点のレポートもやりました。で、その後はですね、これもね、別枠で、ポッドキャストでもご紹介している、5月21日、氷室京介のラストライブですね。氷室京介さんがもうライブパフォーマンスってなって、これでラストだってことでラストライブやったんですけども、本当にボーイ時代からの曲、思い出のある曲っていうのを、本当にそのボーイ時代から好きだったオーディエンス、もう氷室区の洗礼を受けて育った大人たちに、ガツンと響くライブをやってくれてっていうね、ことで、まさかこれで終わりとは思えないっていう。ライブにパフォーマンスをしてくれましたね。俺たちはヒムロックを卒業できないっていうねあれですわ。はい。で、その後もね、5月22日にメトロック、いつもはこれゴールデンウィークにやってるやつなんですけども、ちょっと埼玉スーパーアリーナの改修問題とかで、メトロックがちょっと、あ、メトロックが間違えた、いいのか、メトロックはいつもこの時期か、うん、という感じのライブをやってくれて、メトロックはあれですね、ワカスだ、うん、ワカスのちょっとね、千葉寄りの東京湾のでっかい風力発電がある公園で芝生の上でやったんですけども、ここではですね、やっぱり前々から面白いなと思った水曜日のカンパレラね、もう今年はメジャーデビューでメジャーアルバムをバンと出して、もう3月には武道館ですよ。やるね、コムアイ。コムアイってね、あの子やっぱり可愛いし、独特の魅力があるし、うん、実際見てて面白いしってね、本当に今回の、この見たライブなんかも、いつも彼女のライブって、じゃーんってどっから出てくるかわかんない。普通の真正面からステージから絶対出てこないみたいなことがあったりとかしてね。うん、まあそういうのは、味わいだったりとかしてっていうところなんですけども、うん。で、あとは、このメトロックでは、岡本津と、あとはいつものキュウソネコカミ。それからサチモスなんかもちょっと楽しんだりもしたんですけどね。うん。で、サチモスも売れたね、本当に。まあ、ああいうね、こう、なんていうかな、昔で言うと久保田としのぶみたいな感じ。それから、ちょっと最近で言うとデフジャムみたいな感じ。ああいう感じのね、こう、なんか気持ちのいい、こう、ライブスを組めるアーティストの数少ないアーティストかなと思うんでね。これからもどんどんブレイクしてるんじゃないかなと思うんですけれども、そんなアーティストたちを見た、その次にですね、ビバラロック、ごめんなさい、ビバラロック、これがいつも埼玉スーパーアリーナでゴールデンウィークにやってるフェスですね。で、これがちょっと遅れてやったっていうことなんですけれども、こちらで見てきたのは、いつものキュウソネコカミはもちろん。でもね、キュウソもでかいステージで結構すごかったよ。本当にみんな、オーディエンスがうわーっと集まってね、もうモッシュはできるわ、サークルはできるわ、みたいな感じで。うん。で、まあ、そんな中ですね、サカナクションとかスガシカも見たんですけれども、ドラゴンアッシュがすごく印象に残ってて、ドラゴンアッシュが、ま、いろんなフェスとかに出てて思うところがあると。ね。モッシュがなんでいけねえんだと。これがロックの元々の形だろ、みたいな。俺らのステージでモッシュがねえなとおかしいだろ、みたいなのね。そういう話をして、ちゃんと、このビバラロックでそういうことをやらせてくださいっていう話をしたという上でのこのパフォーマンスってことでね、まあ会場のもうオーディエンスが熱い熱い、もうすごい、これぞやっぱりそのステージであるべき姿っていうのをちゃんと見せてくれてっていうところを楽しませてくれたのがドラゴンアッシュでした。今回すごい印象に残りました。で、その後ですね、6月にはラブインアクションっていうね、まあちょっとエイズ撲滅みたいな、そういうことをこう主題に置いた、イ ベントがあって、これ武道館で毎年開催してるんですけども、ここでね、ナオト・インティライミ、それから、やっぱり俺の大好きな騎士団がパフォーマンスしてくれてっていうね、まあ、いつもの、こう、ライブパフォーマンスっていうのを楽しませてくれました。なんて話してるうちに、もう20分経ってしまいました。すいませんね。ということで、前編はここらで一旦区切ります。後半も引き続きお楽しみください。それではまたー。